今日だんだんと森元気を残して、
はい、毎週日曜日の礼拝後にはの表通りお通りの方にも礼拝が、まあ、来週何月何日ありますよ、そして説教の題はこうですよということを告げ知らせるための習字で、墨字でですね、大きな紙に説教題、また説教者時間などを記したものをお二人の現在は奉仕者、これはもっと増えてもいいわけなので、もし実は私お習字好きなんですという方がおられたら、明美さん涼子さんに遠慮せずにですね、私も書いてみたいですと言ってくださったらいいと思います。とても大事な奉仕ですし、必要な奉仕だと思いますので、それをしてくださる方求めます。で、先週も書いてくださって、涼子さんが書いた後、それを見た時でしょうか、だんだんとという説教題、ひらがなだけで説教題を決めたのは多分初めてじゃないかなと思うんですけども、でその時に私は NHK の朝の連続テレビ小説のことを知らなかったんですけど、だんだんっていうテレビがあったんですか。で、だんだんという言葉そのものには山陰の方ですか、 どこ島根、ありがとうというような意味が先生あるんですよって言って、まあ、今日はありがとうっていう意味を込めては、説教台つけていないけれども、しかし、あ、そうなんですかというような会話がありました。だんだんと一体何が進んでいくのか、何を私たちは見ることができるのか、ご一緒に使徒言行録を今日は通して考えたいと思います。月に1回のペースで、今日は地図もお配りしています。お手元にありますでしょうか、受付でもし、渡されそびれていたら、今もうすぐに後ろにおられますから手を挙げてくださったら お渡しできます。はい、手をはっきり挙げてくだされば必ず行きますので、手を挙げててください。ひろこさんちょっと待っててね。はい、はい、ひろこさんちょっと待っててね。今日あ、この間 の先週発行されて、印刷物そのものには6月28日、うん、発行されて、皆さんに手当たり始めた緑の巻き場の巻末にですね、安さんが書かれたものに皆川達夫さんという方が亡くなってとても寂しいと、ありがとうございましたと深い感謝です。もう亡くなられた方ですけども、今日その番組朝8時過ぎからちょっと聞いてたらば、新しい司会者が皆川さんの声を引っ張って持ってきてくださって、オラショですね、オラショの研究家でもあられて、要するに、キリスト教の迫害を受けるといけないので賛美の歌をもう秘めるようにして、長崎ほかでしょうか、ある人々はその中に神を讃える歌を隠すようにして歌ってたんですよということを稲田さんは研究された、あるいはそれ以外のことでも素晴らしい音楽界で貢献をなさった方だと思いますが、最後の放送3月に私は今 この番組は今日で、失礼します、さようならって言ったら本当に数日後に亡くなったっていうすごい亡くなり方をした方がおられますが、一体その福音というものはね、キリスト教というのはどんな風に日本に入ってきたのかってとても興味深いことですね。フランシスコ・ザビエルという名前を聞いたことのある方もおられると思いますが、今日の話などを聞いてたら、その時に印刷技術、印刷の機械を宣教師が持ってきたことで日本で印刷物が発行することができるようになったというようなこともお話をしてくれていましたが、福音の進展というのはゆっくりゆっくり、あるいは停滞するか後戻りするかのように見えることもあるけれども、ある時突然一歩グイグイグイグイッと広がり始めることがある。その前夜ぐらい、前夜にあたるようなイエス・キリストによる福音が急速に広がり始める、その直前の出来事が、実は今日詩識者によって朗読されていた聖書の使徒言行録の15章30節以下から今日は16章の5節まで読みました。16章の6節からはマケドニア人の幻、8月にまた読みますけども、このマケドニアというのは皆さんのお手元の聖書、ごめんなさい、地図、お手元の地図ですとプリントの下の方の、ちょうど真ん中あたりにパオロたちマケドニアに渡るっていう書き、まあ、印刷物としての文字があると思います。このマケドニアに渡るっていうのはどういうことかっていうと、現代の言葉で言うとヨーロッパに初めてキリスト教というものが伝わるということです。あるいはもう民間の力であえて言うと伝わってた可能性はありますよ。イエス様を信じる人が先に渡ってた可能性はあるんですけれども、でも本格的にキリスト教がヨーロッパに入り始めるのは8月に読む16章の5節6節以下のところです。キリスト教はどこで発生したのかって、ヨーロッパじゃありません。キリスト教はヨーロッパの宗教ではありません。アメリカの宗教でもない。発祥の地はユダヤですから、どっちかと言ったらアジアですね。アジア、そこから始まっているものがどんな風に広がっていったのか。イエス様はアジア人だった、広い意味では。最初パウロは、皆さんのお手元の地図で言うと上の方のパウロの第1回宣教旅行という、そういう旅に挑戦をしました。そういう旅に挑戦しました。下の地図と比べるならば極めて狭い範囲の中で彼らは移動をしていたということになります。第2回目の方がうーんと、範囲が広くなっていく。上の方の地図でいうと左端の方にはどこにも矢印は行っていませんから、まだまだ限定的な伝道旅行だったということです。でその際は一体誰と一緒に旅をしたのか、どんなふうにその伝道旅行がなされたのかっていうと、使徒言行録の13章、使徒言行録の13章から第1回目の伝道旅行が始まりました。 新約聖書の237ページ、ここが第1回目の宣教旅行になります。そして込み出しが13章にはあるんですけども、バルナバとサウロという名前があります。バルナバとサウロという名前があります。さらにその1行前、すなわち使徒言行録の12章の最後の行に注目をしてください。12章の最後の行を見ると、バルナバとサウロはエルサレムのための任務を果たし、マルコと呼ばれるヨハネ、マルコ、マルコ、本当はヨハネなんだけど、マルコ、マルコって呼ばれてた。で、知ってる方もおられるかもしれないし、説教でも触れたことがありますが、このマルコは、マルコ福音書を記したマルコです。ほぼ確実に、マルコによる福音書を記すことになる、年代的には70年ぐらいに書き記すことになる、マルコの名前がそこにあります。マルコと呼ばれるヨハネを連れて帰っていった。彼らは実は第1回目の伝道旅行の時にそのマルコを連れて伝道旅行に行ったんです。で、上の地図、第1回目、これは14章の28節までが第1回目の伝道旅行なんですけども、最初キプロス島に渡ります。キプロスっていうのはパウロの大事な支え手であるバルナバさんの出身地、バルナバという慰めの子というふうにも言われるぐらい温厚な人だったようです。パウロが少し彼の書いたものを見ると、ちょっとこの人激しいなと思うようなことがある。実際今日も実は激しく衝突をして、もういい、あんたと一緒にやっていくのはもうやめたと言ったような場面も朗読をされていますが、最初の伝道旅行は一緒にキプロス島に渡り、そこにはマルコも一緒に行ったんですが、しかし大陸の方にキプロス島から黒い矢印が第1回目の宣教旅行でペルゲという場所があります。ペルゲという場所があります。で、そこで使徒言行録の13章の14節、パウロとバルナはペルゲから進むということが書いてあるんだけども、実はペルゲに着いた時にヨハネ、マルコと呼ばれるって書いてないのでややこしい、ヨハネってしか書いてないので、13章13節にあるヨハネはマルコと呼ばれるヨハネのことです。どうしたのか、私帰りますわ、私帰る。コロサイ書を見るとバルナバさんとマルコは親戚関係にある、親戚関係にあります。親戚付き合いがあるということがわかるんですが、帰っちゃったんですよ。そのことを皆さんちょっと頭に入れといてください。つまらんやつやなと思われたか、そうか、慣れん船に乗って大変やったもんな、これからもうこんなにおじさん辛いことが続くんだったらもう用できんから、正直にできないことはできないからおじさんごめんね、僕先に帰ると言った可能性もあるわけです。それが、年代的にもう西暦50年に近い、だいぶ近くなり始めている頃なんだろうと思います。それを承知の上で今日限られた時間の中で一体だんだんと福音はどういうふうに進んでいったのかお話をしていきます。前回使徒言行録15章において実は歴史的な大きなキリスト教の会議が開かれたということをお話をしました。エルサレムの公会議と言われる、でそこで決まったのは キリスト教が伝道をしていくときに保守本流だと思っていたユダヤ人を中心とするエルサレム、イエス様が十字架に貼り付けにされたのもエルサレムです。エルサレムにある教会の人たちはやっぱりイエス様の教え、イエス様だって割礼を受けてたんだから、ユダヤ教徒が大事にしていたこと、特に割礼は重んじてもらわなきゃいけないし、律法もしっかり分かってもらわなきゃ困るんじゃないかっていう思いを強く持っていた。それに対して2つの地図の結果的にはまあほとんど出発地点になっていると言えるシリアのアンティオキアの教会は異邦人を中心としてのそういう、まあ、教会形成がなされてた。今日カメラ大丈夫なのかちょっと見てないけど、で私たち今日はどういうことが決まった後なのかっていうと、実はエルサレムの教会の人たちは割礼はもうしなくていい、それにこだわらなくていい、ただイエスをキリストだと信ずるということが大事だ、ただし若干もともとユダヤ人として生きてきた人たちが嫌悪感を感じるようなことについてはちょっとくれぐれも配慮してほしいよというようなのが29節まで書かれていました。そしてその会議が終わって内容が手紙にしたためられました。内容が手紙にしたためられました。その時にエルサレムの教会は実は話し合いをして、ユダとシラスと呼ばれる人を一緒にパウロとバルナバと一緒にアンティオキアの教会に 送ったんですね。なぜかというと、パウロとバルナバだけだったらこういうことが決まりましたよって言っても信憑性が薄い、手紙をただ読むだけでもうーんそうなんだと思う。だけどエルサレムの教会の方からユダとシラスを選んで派遣するという、それは15章の27節に書いてありますけども、その人たちは預言者とも言われるような力を持つ、まあ要するに先生ができるような人だったということが聖書を丹念に読んでいくとわかるんですけども、その人たちも含めて送り出しましたっていうのが30節です。一度は見送りを受けて出発しアンティオキアに到着したパウロ、バルナバ、そしてユダとシラスというエルサレムの教会がこの人たちだったら大丈夫という太鼓判を押している人たちが一緒に行って、そしてああそういうことだったらば我々の教会も安心してこれから教会生活ができるし、第1回目の伝道旅行としてパウロとバルナバが頑張って行ってくれたけども、次のことも考えることができるよなっていうような気持ちになって励ましを受けたわけです。あ、よかった、これで一安心だということになった。ですから32節にユダとシラスは預言するものでもあったのでいろいろと話をして、これは決まった内容だけじゃなくて彼らが信じている内容、そして教会の様子、あるいはイエス様のことについても話してくれた可能性が十分あると思いますけども、そういう話をたっぷりした後にユダとシラスはどうするかっていうと、エルサレムの人たちですからエルサレムに帰りますと書いてあります。つまりパウロとバルナバとは一回区切りをつけて、じゃあパウロさんバルナバさん頑張ってくださいよ、アンティオキア教会の様子は私たちがしっかり告げますからということで、33節しばらくここに滞在した後兄弟たちから、それはアンティオキアの兄弟たちから送別の挨拶を受けて見送られ、 自分たちを派遣した自分たちとはユダとシラスです。あるいはもうちょっとお付きの者がいたかもしれないけれども、自分たちを派遣した人々のところ、すなわちそれはエルサレムに戻っていきました。しかし一方のパウロとバルナバの方は引き続きアンティオキアの教会で主の言葉を述べ伝える、伝道活動を続けるということをしていたということが、まずこの使徒言行録の15章の30節から35節までのところです。で、ちょっともう一遍地図を見て、下の方の地図をご覧くださるといいんですけども、エルサレムからアンティオキアの教会まで何キロぐらいあるのか、左の方に物差しがついています。左の方、下の方に200キロがこれくらいですよっていう測りがついてますよね。大丈夫ですか？地図を見れるかな、地図を見れるかな、地図、下の方の地図を見ています。下の方の地図の左端の下のところにメモリがついていて、200キロがこれぐらいだ。それをエルサレムから上に向かってアンティオキアの教会の方に向けると、200キロが2個分は十分にあるんじゃないですか。これはおそらく500キロぐらいあるということです。当時、今皆さん、ここには若いモンちゃんもいますから、あなた今日今から朝から思いっきり歩いて何キロ歩けるか、広島の方に向かって歩いてみなさいって言われたらね、だいぶ差がありますね。もう300メートル歩いたら止まってしまう人もいると思います。若い頃だったらね、ここから岡山まで自転車漕いで学校行きましたとか、歩いていくのは何でもなかったとかね、この間も十文字部屋教会の礼拝の後にそういう話を、もう2里ぐらい何でもないと、3里4里もう山の中はもう何も伝統も何もないとこ通っとったなとかっていう話をしていましたけども、皆さん今1日何キロ歩けますか？500キロ歩いて白瀬さん帰ってくるよ。もう一回行っただけでいいんだったらね、ゆっくりしようかなと思いますけども、実は白瀬さんはその後またお呼びがかかるんです。お呼びがかかる。なんで、おそらくね、1日元気な人で30キロから40キロ歩くのがせいぜいだろうと思います。それ以上は多分普通には歩けないと思います。で、ユダとシラスはエルサレムに帰っていって、じゃあこれからどうしようかなということをパウロとバルナバは相談し始めたわけです。36節にある数日の後という言葉については、実はちょっと疑問符がある。榊原康夫先生という方は、これは数ヶ月後でもいいんじゃないかっておっしゃってます。あるいは永井先生という方の翻訳を今朝改めて私確認をしたんですけども、ある時からってある時からって書いてあるだけで、要するにね、この話はポンポンポンポンポンって進んでるんじゃないということを僕は言いたい。結構時間かかってますよということです。もう聖書は読むのは簡単ですから、5秒あったら次の行でどんどん時が流れていくみたいになりますけども、そんなにことは早く進まないんです。パウロとバルナバも一定期間シラスたちが帰っていった後伝道してたわけですよ。これからこうだ、我々はこういう確信を持って救いを語りましょう、分かち合っていきましょう、どうしましょうかね、いやパウロさん、バルナバさん、あなたたちに期待していますよとかって言われると、パウロはだんだんだんだん燃える思いが募ってきて、36節で何て言ったんですか。 36節で、さあ前に主の言葉を述べ伝えたすべての町へもう一度行って兄弟たちを訪問し、どのようにしているか見てこようではないかと言った。つまりここでの訪問というのは、今日の地図を見ると第1回目の伝道旅行があって、バルナバと一緒に行った旅行は上の地図で訪問をしたキプロス島であり、ペルゲであり、内陸のアンティオキアであり、イコニオン、リストラ、デルベというようなところ、そしてまた戻ってきてアタリアからキプロスを経由、ごめんなさい、アタリアから今度は、セレウキア、アンティオキアに帰ってきたという、そこのところをぐるっと回って帰ってこようよということをパウロは提案したわけです。そこで何が起きたんでしょうか。バルナバさんは親戚筋にあたるマルコと呼ばれるヨハネ、この人のことについては15分ぐらい前に私触れましたね。僕用意できんわ、帰るって言って帰ってった。まあこれ以上言ったら迷惑かけることになるかもしれないっていう、さっきも申しました、正直に邪魔になっちゃいけないからっていう気持ちで言ったことすら考えられるんですけども、帰っていって、でもバルナバが言ったことに対してパウロはだいぶ喝化します。それは内容的にはそんなことはつまらんと、あの時のことをバルナバは覚えてるだろう、いよいよこれからっていう時にあいつはどうしたのかっていうと、荷物まとめてエルサレムに帰ったんだぞ、そんな頼りにならないものをいよいよこれから我々はどんどんどんどん進んで、まだ見たことのない地に向かっていこうという志を我々は持とうとしているのに、そんなことを言ってどうするんだと、一緒に行かなかったようなものは連れていくべきではないと、まあ、これは少しちょっと思いがこもって訳しすぎだというのが、私がいろいろと調べたり、あるいは自分でも丁寧に原文に当たってみた感じのことで言えるのは、マルコが行くのはふさわしくないと、ふさわしくないと言った程度、ようなものはという言葉は少なくともありません。あるいはべきではないという言葉も原文にはないんです。だからマルコを連れていくのは、だけども意見が衝突したのは本当なわけです。意見が衝突したのは本当なわけです。で、物にはいろんな考えようがあります。一回失敗したからといってまたチャンスを与えてやるのも人情というかね、人間を育てる上でいいんじゃないか、いや前回はダメだった、だから同じことは十分考えられるんだからって、やっぱりそれぞれの立ち位置によって意見が分かれるというのが、皆さんもさまざまに経験をしてこられた中で実感をしていることではないかなと思います。少なくともこの新共同訳聖書に載っている言葉では、意見が激しく衝突しただけではなく、次の出来事が起こってしまった。それは別々にじゃあやろうじゃないかということだった、別々にやろうじゃないかということだった。私たちの極東教会は初期の段階で、現在備前の方にある加賀戸教会という日本イエスキリスト教団の教会と一つの教会だった時期がありますね、あります。そして私はお尋ねしてないですけども、加賀戸教会は 相当成長した教会ですけども、新しい礼拝ができる空間の他に、私たちのこの礼拝堂に極めてよく似た作りの礼拝堂を今も保持しているはずです。お尋ねになった方もあるかもしれません。でもやっぱりね、別々にした方がいいでしょってことになったんです。極東教会もそう長いこと一緒にいなかった。大事にするところの考え方が違うっていうことは時々教会においても起こる。でここで意見が分かれて、彼らはついに別行動をするようになり、バルナバはマルコを連れてキプロス島へ向かったとあります。で下の方の地図をご覧ください。下の方の地図をご覧ください。アンティオキアから点々点々点々点々点々と海に向かって進んでいるのが、これがバルナバとマルコがキプロスに向かった。これは使徒言語録の4章の終わりの方に、バルナバは確かにキプロスの出身だということが書いてあって、前回も通ったけども 今度は本格的に故郷伝道をしたいと、だったらそうさせてもらう、あるいはパウロはもともと前回行ったところをもう一度訪問しようじゃないかって言ってたわけだから、その通りに自分たちはしたというふうにも見えます。じゃあ一方の別の道を選ぶことになるパウロはどうしたのか。シラスを選び出発したって書いてあります。これ皆さん要注意ですよ。シラスは今どこにいるんですか。エルサレムですよね。だからそうか、バルナバありがとう、今まで一緒にやってきて、で、まあ、その後も彼はバルナバに対する敬意は持ち続けたんだなということが分かる、そういう聖書箇所は限られてますけどもあります。シラスはエルサレム500キロ離れたところにいるんですよ。だからこういうの気をつけなきゃいけない。パウロはシラスを選び、兄弟たちから主の恵みに委ねられ出発したって。あたかもそこにいたシラスを、じゃあ行くかって言って、お前さんだったら大丈夫だなって言って、伝道旅行が始まったかって言ったら、そうじゃなくて、佐川急便に頼むか、あるいは、飛脚にね、手紙をしたためて、伝書鳩がいたかどうか知りませんけども、シラス、至急アンティオキアに来たれ、あなたがいなければ私は生きていけないとパウロは伝えたわけですよ。ちょっとここでね、立ち止まって大事なことを申し上げておきます。こういう人と人との関わり合いを見て私たち気づくことがあるんです。それは初代の教会、あるいはイエス様の伝道もそうだったけども、キリスト教は個人で行動は基本的にしないっていうことです。個人伝道ってないんですよ。共にやろうとする、そこには様々な要因があります。一緒にやろうとする、そのことが必要だ。その上で折り合いをつけなければいけないことが時々出てくるし、お互い配慮し合いながらやっていくということの実は繰り返しです。俺は一人でやると、それはね、真実な教会には浮かび上がってこないことなんです。どうやったら一緒にやっていけるか、どうやったら認め合っていけるか、あるいは私たちこの、 礼拝堂のね、工事をしていただく、特に講壇の部分、一気火星に工事をするときに、大工さん、働き盛りの、まあ、本当にこの人たちの仕事ぶりはすごいなと思うような、あっという間にこの講壇の形を 何が出てくるか分かんないところで作ってくださったんですけども、あれを二人じゃなくて一人でしてたらどうなったかって言ったんで、多分こんな見事なものができないどころか時間だって3倍5倍ぐらいかかります。二人だったら一緒にできて重いものも運び入れることができる、一緒にこうしようかどうしようかって相談することができる、いやいやそれちょっと待った方がいいよとも言える、これどうしようかなって相談することもできる。皆さんだってちょっとしたことを誰かにね手伝ってもらえたらこんなに楽だったのかと思うこと必ず経験してます。お店でもそうです、あるいは引っ越しの準備だってそうだし、何かを梱包することだってそうだし、もう何でもそうです。もう一人でやるのと二人でやるの、あるいは三人というのは意外に難しいけども全く違います。さてシラスはお呼びがかかって500キロまた北上して、はあ、待ってたよシラス、かくかくしかじかでな、バルナバとマルコはキプロスに向かった、さあじゃあどうしようかって言ってパウロはどこに行ったのかって言ったら、今度彼は北に上がり始めました。北に上がり始めた、下の方の地図、内陸の右端に、まあ、アンティオキアがあり、太い黒い、矢印が左の方にぐにゅーんと曲がっていきますけども、パウロとシラスと書いてありますよね。でそれが左に曲がって、これトルコ、今の方トルコの方なんですけども、キリキアっていう地方に、まあ、入っていきます。聖書にも41節シリア州やキリキア州を回ってって書いてあるんですけども、タルソスっていうのは実はパウロの出身地です。パウロの出身地です。そして彼はガラテアの信徒への手紙を見ると、実は彼が改心して間もない頃にエルサレムの教会を訪ねていったけれども、バルナバの取りなしがなかったらあんな今まで乱暴を働いていたようなやつは信用できんという声が強い中、バルナバがかろうじて、いやいやいやいやいや、まあまあ会うだけ会ってくださいと、悪い人じゃありませんからと、ね、僕なんかもそういう人間だと思います、会ってみたらそんなに悪い人間じゃなかったでしょと、もう体がでかくて声もでかいし、あの人怖そうやからやめといた方がええよ、でも会ってみたらそうでもなかったよと、パウロはね、おそらく3年ぐらい実はふるさとですでに伝道したことがあるんです。それはガラテヤ書や使徒言行録のパウロが改心して間もない頃のことを読んだら、皆さんが丁寧に読んだら感じ取れます。そしてそこにいたのを今日はもう紐解きませんけども、実はバルナバがわざわざ探しに行って、なあパウロ、アンティオキアの教会を助けてくれって言って一緒に働くようになったという経緯があります。じゃあタルソスに簡単に行ったのかっていうとね、この地図はくせ者で、実は北海道の日本キリスト教会の人たちが写真をホームページにアップロードしてくれてるのを私昨晩見ましたけども、3000メートル級の山脈が横たわってるあたりをパウロとシラスは横に見ながらタルソスの方に行ったんです。3000メートル級の山ですよ。そして狭い狭い渓谷があるような、もうそこを通るしか通れませんよというようなところを抜けて、まあ、今は観光地にもなっている、そんなところをなんとかね歩き歩き 旅をするようにしてタルソスに行き、そしてどこに向かったのかっていうと、前回の第1回目の伝道旅行は一番内陸だったのは、上の地図を見ると分かりますけども、デルベって書いてあります。そこに逆の方向から入っていったということです。入っていったということです。まあシラスという人については一言申し上げるならば、パウロはね、極めて彼を信頼をしていた。第一テサロニケ書、第二テサロニケ書という極めて最初の頃に書かれた、パウロが書いた最初の手紙だと言われている手紙の冒頭に、パウロ、シルワノ、このシルワノっていうのはシラスのラテン語の読み方です。だから、パウロ、シラス、テモテから、テサロニケの教会の人々へということで、第一テサロニケ書の冒頭に、誰々と一緒に手紙を書きますよということで、パウロは書いているところに、一番最初にシラスの名前を入れるぐらい、信頼をしていたということがわかります。それは第一テサロニケ、第二テサロニケにあります。書簡の中で最初に書かれた手紙です。第一テサロニケはね。で、デルベに入って、さらにもっと大きな町がリストラでした。そのリストラで、私は先週皆さんに手渡して、この1週間で読んでくださってたら嬉しいなと思いますけども、私はパウロにとってかけがえのない助け手であり、我が子のように思う、あるいはもう本当に信頼をする弟子である人と一緒にこれからの伝道をしていこうと思う人に声をかけます。それは誰だったかというと、テモテです。テモテ、皆さんのお手元の地図の2つ目の地図のど真ん中よりちょっと右のところで、テモテがパウロの一行に加わるというふうに書いてあります。テモテがパウロの一行に加わるということが書いてあるのが、皆さんご覧いただけると思います。テモテという人は何年か前かにパウロが自分たちの町にやってきて福音を語る姿をお母さんとおばあちゃんと一緒に見守っていたと思われます。自分のお父さん、ギリシャ人の父親は、そのことについては、そういう家族関係については第二テモテ書の一章に書かれてますので、いつかぜひまた自分で読んでほしいと思いますけども、第二テモテ書の一章に書いてあります。まあパウロさんってすごいな、バナナバさんってすごいなって思ってたところに、リストラにパウロが現れて、そしてもともと大変世話になっていたテモテのお母さん、テモテのお母さん、エウニケっていう人ですけども、その人のところにいるテモテを見たらば、自分でもやっぱりあの子はなかなか芯がしっかりしてそうだ、若いからこれからが楽しみだなと思ってた、あるいは周囲の弟子たち、つまりクリスチャンたちの話を聞いても、テモテはいい子ですよ、パウロさん相当しっかりしてますよというふうに言われた。でテモテをじゃあ連れて行こうと思うわけですね、伝道旅行に。ここから始まる長い長いヨーロッパに向けての伝道旅行の体制を整えるっていう時に、しかし一つだけ不思議なことが書かれています。不思議なことが書かれている。それはエルサレムの会議で、キリスト教において割礼はもうもはや必要ありませんと言った話だったはずなのに、何を思ったのか、パウロは 何て書いてあるのか。3節、16章の3節、パウロはこのテモテを一緒に連れて行きたかったので、その地方に住むユダヤ人の手前、彼に割礼を授けた。父親がギリシャ人であることを皆が知っていたからである。お母さんの方はユダヤ人なんですよ。で、本当にお母さんがこの子はユダヤ人として育てようと思ったら、イエス様と同じように生まれて8日目に割礼を施したに決まってます。しかしテモテという人はあるところに書いてますけども、相当しっかり聖書を読んでいた。聖書を読んでたってのは福音書を読んでたなんてありえませんよ。福音書ができたのは70年、80年、90年、100年になって、今のこの舞台は50年頃の話ですから。50年にもなってない頃の話。その頃読んでた聖書は、僕たちが言うところの旧約聖書をしっかり読んでた。で、じゃあこれからどうしようか。パウロはね、柔軟な行動を私は取った人だと思います。彼は第一コリント書でこういうことを言っています。第一コリント書でこういうことを言っています。ね、311ページ、もしお開きになるなら311ページ、第一コリント書の9章の後半19節以下です。こういう言葉があります。私は誰に対しても自由なものですが、全ての人の奴隷になりました。できるだけ多くの人を得るためです。ユダヤ人に対してはユダヤ人のようになりましたって。新約聖書の311ページ、第一コリント書の9章19節から読んで、20節に、ユダヤ人に対してユダヤ人のようになりました。ユダヤ人を得るためです。これはユダヤ人がクリスチャンになるためだ。律法に支配されている人に対しては、私自身そうではないのですが、律法に支配されている人のようになりました。律法に支配されている人を得るためです。立法に今まで縛られている人たちがいたならば、自分はその人たちに合わせた合わせ方を身につけてきたということです。また、私は神の立法を持っていないわけではなく、キリストの立法、すなわちキリストの福音を持っているんだけども、キリストの福音を持たない人に対しては、あるいは律法を持ってるけども律法を何にも知らない人に対しては、何も知らない人のようになりましたよ。律法を持たない人を得るためだ。さらに22節、弱い人に対しては弱い人のようになりました。弱い人を得るためです。全ての人に対して全てのものになりました。何とかして何人かでも救うためです。何とかして何人かでも救うためです、ね、この言葉すごく私大事だと思ってます。100人救いましょうとか、そんなのありえないんです。本当にこの人のために、この一人の人のためだと思って皆さんも伝道してください。祈ってください。関わりを持ってください。もしストップしてしまっていることがあるんだったら、もう一遍始めてください。皆さんの助けがないと極東教会の進展はありえません。牧師一人頑張っても無理です。私はこの間、緑の牧場の一番最後に何て書いてありましたか。緑の牧場の関東メッセージの最後に何て書いてありましたか。私は人を求めてた。誰かと一緒に手紙を書けるようになりたいって書いてある。誰かと一緒に手紙を書くようになりたいんですということを書いた。私たちにはパウロが言ったように、何とかして何人かでも、それは何人か、 一人の人を救うためですという覚悟を持って歩まない限り私たちの伝道はありえません。そしてパウロは何と言ったのか、23節、福音のためなら私はどんなことでもします。それは私が福音に共に預かるものとなるためだからだって書いてあります。福音とは自己満足の世界ではありません。ああ私はここにたどり着けてよかったっていうことを喜ぶことのための教会ではありません。信仰生活ではない。生きててよかったと思うことを誰かに伝えたい、分かち合いたい、本当に嬉しいなら私たちはそれを誰かに告げないはずがありません。一人でニマニマしますか、皆さん。あんた何笑っとるんって言われる。あんたそんなに嬉しいことがあるなら教えてよ。露の五郎兵衛という関西の上方落語協会の会長までされた方が晩年クリスチャンになりました。その人の小話に、あんたなんか奥さんからね、日曜日になるとそわそわそわそわしてニコニコニコニコしてスーッと出かけていって、いい人でも本当はできたんでしょ。そう言われた人はどこに行ってたかって言ったら、教会に行ってた。ニコニコして帰ってきて、ますます奥さんが、あんたいい人に会ってきたんでしょ、誰に会ってんのあんたってね、いい人やで、キリストに会ったんや。それ私たちもここから新たに始めようでありませんか。お祈りいたします。天のお父様、私たちの福音、それは私の心に留めるべきものではなく、共に福音に預かるためのものです。一筋縄ではいかない、別れがあり、しかし一旦しょうもないと烙印をされたかに見えたマルコは、それから20年後に本当にかけがえのない福音書を書き始めました。神のなさる技は皆その時にかなって美しく、そして神の思いは人知をはるかに超えたものであることを思います。私たちには今どうなるんだろうか、こんなことをしてと思うようなことであったとしても、神様がご計画されていること、その信仰と信頼を持って生きる時に、神様が織りなしてくだされる道が生まれてきて、福音が見出されていくことを信じます。主よ、私たちを打ち砕き、愚かしさを本当に許してください。悔い改め心を持ってあなたに委ね、そして福音を分かち合いながら生きていけますようにお導きをお願いいたします。感謝いたします。主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。
賛美歌434、聞けよ愛と真理。お立ちになれる方をお立ちください。
Hey, hey, hey. Yeah.